皆さんおはようございます。
おはようございます。
クリスマスの午後ぐらいからですね、ちょっと風邪を切ってしまいまして、喉が喋るとですね、咳が出てきちゃうので、最後まで話ができるようにおいてください。今日はですね、四式の6章のところからメッセージをさせていただければと思っています。こんな話をしたいんですけども、アメリカのですね、ある動物園があったんですけれども、そこにですね、1羽のワシが、檻の中に、飼われていたんです。もう随分長い間その、檻の中に閉じ込めて、ありましたので、飼育員さんがですね、その檻を見て考えたんですね。檻を見て自然に返そう。それでですね、その籠をですね、大自然に持っていたんですね。そして、その戸を開けてあったんですけれども、そのワシはですね、なかなか外に向かって出ていこうとしないわけなんです。そうするとですね、空高く舞っていたワシの友達の仲間がですね、降りてきて、一緒に飛ぼうよって言うわけなんですけれども、誘うわけなんですけども、その誘いに全然乗らないんです。その牛は、とうとうその過去から出ることなく、一生を終えてしまった、という話ですね。これと同じようなことが、私たち人間にも、起こります。ある状況ですとか、環境の中に長い間、住んでいるとですね、なかなかこう新しいチャレンジ、新しい環境に出ていくことに対してすごく臆病になってしまいます。そしてなかなかその自由な世界に、すぐに飛び出していくことができない、どう羽ばたいていいのかわからない、そういうことが、そういうことがあります。ちょっと言いますね。So there was an eagle. There was an eagle in a cage in a zoo. And that the eagle has been kept in a cage for such a long time. So the keeper thought it would be good for her to let her. It would be good to let her go back to the nature. So the keeper took the eagle and her cage into nature. And the door was open. However, the eagle didn't want to go outside. And other eagle friends from high in the sky came down and invited her. Come on, let's fly together. But the eagle didn't respond to that invitation. And the eagle never went out of the cage and ended her life sadly. A similar thing can happen to humans as well. When we live in a certain environment or a certain situation for a long time, we become so timid that we hesitate to go out to a new challenge or a new world. And it is hard for us to suddenly fly out to that free world. 私たちがですね、この成長しよう、あるいは、クリスチャンになりたい、あるいはもっと素晴らしいクリスチャンになりたいというふうに、一歩ですね、踏み出そうというときに必ず出てくる敵があります。ある人はその敵のことをこういう言葉で表現しました。頭文字 D の壁って言うんですね。頭文字 D の壁、でもですとか、だって、あるいはどうせ、あるいはダメということですね。全部こう D で始まる言葉なんですけれども、そういうのは壁のように自分の前にそびえ立ってしまって一歩踏み出すことができなくなっているんです。人を、ね、愛する人間になりたいとかね、成長しようという時、内心ではそういうふうに思うわけなんですけれども、自分にはできないというふうに思ってしまう。あるいは、自分の柄じゃないからとかね、あるいはこれまでこんな散々、ひどい生き方をしてきて、今さらいいことをやろうとかって、周りが認めてくれないから、ね、あるいは自分は結局こうだから無理だっていうふうに考えてしまう。これを自分のことがダメの壁とか、ね、無理の壁っていうふうにも言えるかと思うんです。 So when we come to think I want to growOr and try to take a step forward, there's always an enemy who comes out. That enemy is a wall, saying, but because, or I can't, or impossible. I want to be a person who loves others, or I want to be a Christian, or I want to be a better Christian. And though we think these things inside our heart, we decide that I cannot. It is not my character, or I've done terrible things in my life. It's too late. There's no help for it now. After all, I'm like this, and it's impossible to change. え、今日の、聖書箇所式にこのギデオンという人物が登場するわけですけれども、イスラエルの民もですね、7年間、ミディアン人の手によって苦しめられていたわけです。そして神様はその問題から彼らのことを、解放してくださろうとしていたわけですけれども、問題はですね、ギデオンには恐れがあったわけですね。恐れがあった。神様は自分自身もイスラエルの民も救うことなんてできないんじゃないのかなという恐れですね。彼自身の信仰が弱ってしまっていましたので、一歩踏み出すことができなくなってしまっていたということです。6章の15節ちょっと見てみてください。ギデオンがこういうふうに言ったということが書いてありますね。15節、しかし私の主をお願いします。しかしどうすればイスラエルを救うことができましょう。私の一族はマナセの中でも最も貧弱のものです。それに私は家族の中で一番 年下のものですっていうふうに言ったっていうことが書いてあります。どうせ自分なんて年下だし貧弱だし、自分に何ができるでしょうか、ね、そんな劣等感を持っていたことが分かると思います。 So we find GideonIn Judges, after this passage, for 7 years the Israelites had lived in fear of the Midianites, who oppressed them. And God wanted to release them from Midianites. However, the problem was Gideon had a fear. Take a look at Judges 6:15. Says, pardon me, my Lord, but how can I save Israel? My clan's the weakest in Manasseh, and I am the least in my family. So he's saying that I am the least, I am the weakest. How can I save them? So we can see that he had that inferiority complex also. 11節にもですね、こういう言葉が書かれています。ギデオンはミディアン人に奪われるのを免れるため、酒舟の中で燃料を売っていたというふうになりますけれどもね。我々小麦売ったことがないので、あんまりよくわからないんですけれども、ちょっと調べてみるとね、小麦を打つっていうのはこう、この、なんていうんですかね、オープンスペースっていうかこう、風でね、風が吹いてるような、こう、開かれた場所で打つんですって。そうすると、もみ殻がひよって風で飛んでいくので、酒舟みたいなところで、小麦を打つっていうことはありえないんだそうですね。ですので、おそらくこれ、暗がりの誰も見つからないような、こう、まあ、洞窟に隠れていたということがありましたから、洞窟の中でですね、誰も見つからないようなところで、恐れてね、ちまちまと小麦を打っていたんでしょうね。そんなところでうまく脱穀できるわけはないわけですけれども、そうさざるを得ないほど彼は、こう、恐れていた、ビクビクしていたわけです。考えてみたいのはですね、今日考えてみたら、どうしてこの臆病な男が選ばれたのかっていうことですね。この臆病な男が神様にですね、イスラエルの神を助け出しなさいよなんていう大きな使命を与えられるわけですけど、それはなぜなのか。あるいは、彼がじゃあどうやって、ミディアン人の手から、イスラエルの神を、こう解放させるようなことを成し遂げることができたのかということをね、今日3つのポイントで考えてみたいなというふうに思っています。 So verse11 says, Gideon was threshing wheat in a wine press to keep it from the Midianites. I've never threshed wheat in my history, so I don't know, you know, but I searched in the book, and according to that, nobody threshes wheat in a wine press. They do it in an open place so the wind will blow the things. So he was kind of hiding. He was so frightened. That, so that nobody could see him doing that. So the question is, why him? Why this timid man? Why did God choose this timid man to save the Israelites from the Midianites? And how? How was he able to do it? How was he able to complete that mission given by God? So let's think about that by 3 points today. まずですね、この不平な、ミリアムに向かって主の使い、神様ですね、この主の使いを通してどういう言葉をかけられたのかというその言葉です。12節。勇者よっていうふうになりますね。勇者よ。勇者よって、言われたわけですけど、ビデオも思ったんじゃないですかね。何悪い冗談を言ってるんですかってね。なんで私が、なんでこんな臆病な私がね、勇者なんて呼ばれるんですかってね。どう見ても勇者じゃないですかっていうことをね、もう言いたかったと思うんですけれども、皆さんも、ね、思いませんかね。どうしてこのような男が勇者なんですか。So, first, see how God called Gideon, this timid man, to an angel. He called him mighty warrior. He must have thought that, why am I the great man, you know, a mighty warrior? How can it be? Is it kind of joke or something? Any way you look at it, I am not a mighty warrior.He knew that. So, don't you wonder why was this timid man called as mighty warrior? ちょっとですね、そのことを、考えるときに、ちょっとこのことを考えてみたんですけれども、私がですね、子供のときに、テレビのコマーシャルでね、テレビのコマーシャルかなんかで、このお菓子を買えば、漏れなくこのおまけがついてきますよっていうのがよくありましたよね。こうお菓子そのものよりもおまけの方が本当は欲しかったりとかしてね。昔ね、王貞治の、ペプシコーラのあれ覚えてますか？みんなさん覚えてないけど、あの古さが分かっちゃうんですけどね、あのペプシコーラをの王冠を集めると王貞治のサインがついた下敷きもらえるなんていうのあったの覚えてますか？
知らない
時代が違う、どの時代でしょうねそういうのがあったんですよ。あの王貞治がホームラン王だった時代なんですけどね、あのそんなのがありました。王貞治の下敷きが欲しくてですね、友達と競ったんですよ。ペプシコーラ1リットルの瓶、一気飲みですよそれで集めてたんですけどもね、そういうことがありました。何が言いたいのかなっていうんですけどもね神様がですね、神様の約束っていうことを考えるときに、神様が何かを何々やりなさいっていうときには、実は必ず大きなおまけがついてくるんです。してください。神様の命令には漏れなく大きなおまけがついてくるんですよ。これが鍵なんですけれども、そのおまけっていうのは一体何だったのかっていうことです。それがその勇者よって言った後に続く言葉なんですね。なんて言ったのか。なんて言ってますか。勇者よ、主はあなたと共におられますっていうふうに言われたんです。大きなおまけっていうのは何なのかっていうと、私が共にいるからっていう約束です。主が共にいますよっていう約束なんですね。神様がギデオンを勇者って呼んだ理由は、彼が勇敢であったからでも強かったからでもありません。ひとえに私が一緒にいるんだから、あなたは、お前は勇者となるんですよっていうふうに言ってるわけですね。万軍の主、私がここにいるからあなたはできるよっていうふうに言ってるわけです。So let's think about this for a while. When I was a kid, I often saw on a TV commercial that if you buy this box of sweets, you can get this free gift.Without exception when you purchase that. And I was always excited about that free gift more than the sweet itself. Once upon a time, when I was a kid, there was the thing I can get if we correct that is from Pepsi. And I was a kid, I competed with my colleagues that,you know, drinking Pepsi 1 liter in a one shot. and pride. That's that. So what does it mean? How does it connect with God? The truth is, when God orders us something, He always gives us something with it, without exception. So what is that big free gift? Let's look at the verse 12 again. He said, my Givorian, but before that he said, the Lord is with you. So the big free gift is the promise that I will be with you. The God, the Almighty God, is with you. That's why you are the mighty warrior. That's what he's saying. So God called Gideon because not because he was a strong man or not because he was a brave man, but he says, because I am with you, you are the mighty warrior. 旧約聖書にモーセという人物が出てきましたね、預言者でしたけれども、彼がやった役割というのは、イスラエルの数百万の民をエジプト、当時最強の国ですよね、そこから解放しなさい、行きなさいということを言われたわけですけれども、モーセも言うわけですね、私ですか、私は口も下手だしね、喋りも下手だし、そんなことはできるわけないでしょって、ファラオを説得するなんていう、ね、できっこないじゃないですかって言ったわけですけれども、その時も神様は言われるわけです。私はあなたと必ず同じますよって、出エジプトの3章12節に、こういう言葉があります。私は必ずあなたと共にいる。このこと こそ私があなたを遣わす印である。あなた方民をエジプトから導き出した時、あなたたちはこの山で神に仕える、礼拝するということです。神様はね、もしあなたのその能力で、やりなさいっていうことを言われたとしたらね、どうですか、私たちの力なんてね、たかが知れてるわけですね、でも私が一緒だからできるよって言ってくださる方がおられるわけです。その共におられる神様がおられればこそ私たちができるっていうことができるわけです。So, so Moses had a similar experience too. He was called by God that released Israel from the strongest nation at that time, Egypt. You now go and talk to Pharaoh. And he said, no way, why me? I cannot speak, I have no man of mouth, and I cannot persuade people, I cannot do that. And Exodus 3:12, God said, I will be with you, and this will be the sign to you that it is I who have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you will worship God on this mountain. So, even though if we are told that you go with your own ability, how is that? We know we won't do much. But God says, because I am with you, you can do it. And we have comfort in knowing God is with us. つ目のですね、自分にできた心の壁を取り除く方法というのを話してみたいんですけれども、それはですね、こういうことですね、大丈夫、お前にはできるよって信じてくれている人がいるということです。大丈夫、お前にはできるって信じてくれている人がそばにいるかどうかということですね。人というのはですね、誰しもが自分のことを信じてくれている人を求めていると思います。ですから自分のことを信じてくれている、そういう人たちの間に身を置くんですね。前向きな生き方をしている仲間のいる環境に身を置いてみる。そして本当に自分の信じていることを本気でやっている人たちを目の当たりにするとですね、人っていうのは勇気を持つんですね。喜んで生きている仲間を見たときに、自分も 恐る恐るですけれども、ちょっと真似してみようかな、やってみたときに、あ、自分にもできたってね、あ、自分にもそうやって生きる力があるんだっていうことに気づく、その瞬間にその傷ついた心の壁も取り払えることになるわけです。 But the second effective way to remove this wall around our heart is to be with someone who believes that you can do it. To be with someone who believes that you can do it. To place yourself in the midst of those who truly believe in you. Or to enter the environment where positive people are. Then, when you are surrounded by the people who live with joy, and when you cautiously begin to mimic their behavior, you might become aware that, oh, I have the ability, I have the strength to live like that. At that instant, that wall around your heart might be removed. ちょっと想像してみてほしいんですけれども、赤ちゃんね、赤ちゃんのいるお母さんを想像してみてほしいんですけれども、赤ちゃんですね、赤ちゃんが生まれて、そしてある時期になるとこう寝返りができるようになってきてね、そしてそのうちにこう座ることもできるようになってきて、そのうちハイハイもね、張って歩くこともできるようになってきて、そして捕まり立ちもね、できるようになってくるわけでしょ。でもお母さんは、その子供がですね、いつまでも、そういうような状態、可愛いんですけども、そのような状態でいることがその子の成長にとっては良くないっていうことを知ってるわけですね。赤ちゃん、お父さんとしてはね、ずっとこう赤ちゃんをこうやってね、ずっと手で持ってきたり抱っこしてたいんですけれども、ある時ですね、赤ちゃんが一人で歩こうっていう時がやってくるんです。危なっかしいんです、そばで見てるとね。もう手でパッと、ね、出してあげたいんですけれども、手をすぐ貸してあげたいわけなんですけれども、でもお母さんはその子を信じてるんですね。この子には絶対できるはず、この子は絶対歩けるはず、一人で、ね、赤ちゃん一歩二歩歩いてね、危なっかしそうに歩いて、でもね、こうもうちょっと歩けるはずだってね、こう歩いてくるのね、こうもうちょっとできるかなってね、言いながらこう後ろにバックとかしながらして、ギリギリまで手を出すのを我慢してね、そしてもうちょっと歩けるかな、もうちょっと歩けるかなっていう風にこうギリギリのまま、そして崩れそうになった時に初めてね、バッとこう抱っこして抱きしめてあげる。そしてこうその時のね、親の喜びをって言ったらないわけですね。できたじゃないのって、できたね、よかったねって、神様って究極の親なわけですね。究極の親なんです。私たちが乗り越えられない、我が子が乗り越えられないような試練っていうのを与えられないんです。きっとこの子はできるはずだ、ね、信じてくれているんですね。 Imagine there's a mom who has a baby. The baby is born, baby learns to be able to roll over and sit downand that begins to crawl on and hold on to things to stand up. But the mother knows that it is not good for a baby's growth to stop there. We want to keep just holding him forever because they're cute. But they know that it is not good for the baby's growth. At one point, the time comes when the baby tries to walk alone.And she wants to give a hand to the baby, but she believes in her child. And I'm sure this child can walk alone. So the baby takes the first step, second step, and the mother believes that her baby can walk a little bit more, and back, and just waiting, and patiently wait until the very last minute.And the baby is almost falling down, and then finally, she gives hand and holds the baby for the first time. The parent is then filled with joy, and you did it! And God is our ultimate parent. And He doesn't give us the he doesn't give us the burden his child cannot bear. And he believes that his children can overcome. And he rejoices that when we overcome that. 神様はギデオに対してもこういうふうに言われたというふうになりますね。14節、あなたのその力を持っていくがよい。あなたはイスラエルをミディアン人の手から救い出すことができる。私があなたを使わすのではないか。神様がもしユダヤ人ができないということを知ってたら、神様は彼を選ばれるなんてということはなさらなかったわけですね。そしてギデオのことを信じてくださってるんだ。大丈夫、お前にはできるよ。だからお前を使わすんじゃないかっていうふうに言われてるわけです。そして神様も言われるわけですね。お前が私を選んだんじゃないよ。私がお前を選んだんだよ。そして神様が私たちを、選ばれない限りですね。私たちは神様は私たちができるっていうふうに思わない限り私たちを選ばれることはないっていう。So God told Gideon, go in the strength you have and save Israel out of the Midian's hands. Am I not sending you? So God wouldn't have called him if he didn't think he could do it. So he believed in Gideon that, don't be afraid, you can do it. That's why I have chosen you. イエス様もですね、天に昇っていかれる前に、こういう言葉を言われるわけですね。声に出してこれ一緒に読んでみましょうか。大宣教命令と、ね、言われるイエス様の最後の言葉ですけれども、一緒に声に出してご一緒に読んでみましょう。はい。だからあなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。これすごい命令ですよ。考えてみると、イエス様が作った弟子たち以上にもっと弟子たちを作りなさいよという命令なんです。けれどもですね、この命令もおまけ付きなんです。さっき言ったおまけです。私が一緒にいるよ。私は世の終わりまでいつもあなたと生き方と一緒にいるよ。だからできるよっていうふうに言われてるわけですね。神様ができるよっていうふうに信じてくださったっていうことです。我々ね、こう神様を信じるっていう話はよく聞くわけですけれども、神様が私たちのことを信じてくださっているっていうことなんですね。どこまで我々気づいているかっていうことなんですけれども、神様は弟子たちのことを本気で信じてくださったんです。できるっていうことを、このことができるっていうのを信じてくださった。そして弟子たちは成し遂げるわけですね。ローマをひっくり返すわけです。もし私たちが本気でですよ、本気でイエス様が私たちに信じてくださったことができるっていうふうに本気で信じたらどういうことが起きるでしょうか。あなたの敵である、あなたの敵を愛しなさい、周り人を愛しなさい、愛する人になりなさい、信仰の人になりなさい。神様できるから言われたっていうことなんですね。許すことのできる人、嘘をつかない人、真実の人、平安と恵みに喜び満ちた人になれるっていうふうに神様は私たちを信じてくださっているということです。そして神様がこの私たちのことをそこまで信じてくれていると分かるならば、私たち一歩踏み出そうっていうふうに思うんではないでしょうか。 So the great commission, the great commission, the last word Jesus ordered to us in Matthew 28:19. Let's read aloud together. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. So Jesus made disciples, but he is saying that you now go and make more disciples. Of course, this is with free gift too. Remember? And surely I am with you always to the very end of the age. and believe in all the disciples, and they do it. If we actually truly believe that we can be the kinds of people who live like Jesus lived, the kinds of people who take action, because we know all this endless opportunity around us, all the time, for the truth, for beauty, and for love, for good. And Jesus has faith that you can follow him. You can be like him. He believes it. Person of love, compassion, hope, grace, forgiveness, joy. As we recognize that, we might be able to take a single step forward. 2012年ね、新しい年がスタートしたわけですけれども、皆さんのね、今心の中に何があるでしょうかね。もしかしたら人によっては恐れとかね、不安とか、将来の不安とかあるかもしれないんですけれども、もしそういうのがあるならばですね、一言で言いたいですね、大丈夫です。ギデオンも恐れていました。ギデオンも勇猛果敢であったわけでも、強かったわけでもなかったんですね。ただ彼は自分のことを信じてくれている神様のことを信じようって思ったんです。だから人間的に勝ち目のない戦いであったように見えたとしても神様と一緒ならば勝てるっていうふうに確信したんですね。そして神様はギデオンとの約束を守られて、もう本当に負け戦のような、戦、この後読んでみたら面白い話なんですけどね。神様は彼らに勝利をもたらされる話が書いてあります。つまり、こういうことですね。私たちの恐れですとか弱さ、あるいは劣等感というのは神様の力をストップする要因にはならないということです。私たちが、自分はもうダメだ、もうできない自分にはっていうふうになったとき、実はその時が、その時こそがですね、神様が私たちの弱さを通して働かれる時であるわけなんですね。チャンスの時になるわけです。第2コリントの12章の9節、これも声に出してご一緒に宣言してみたいと思います。ご一緒にどうぞ。3、はい、すると主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。アーメン。神様の力っていうのは人の弱さを通して表されるんだ。人の強さでって言ってないですよ。人の弱さを通して表されるんだということです。もちろんそれは神様が、人の弱さを通して働かれるときに神様に栄光がいくわけですね。神様の皆が得られる、そのゆえです。 A new year has begun. I don't know what's in your heart. I'm here from each of you, but no time. So some of you might have fear. I don't know. Some of you might haveanxiety for the future. And if you have fears right now, don't worry. Gideon had a fear. Because Gideon trusted God, Gideon trusted God who was faithful. So even though it didn't look like they could win from a man's point of view, he was certain that he could win.Because God was with him. God gave them a victory. God was able to do what he promised Gideon. So the point is, fears or weaknesses or inferiorities do not limit God. Do not limit God. when we feel, oh no, I can't do this anymore. And the truth is, that is a very chance that God could work through us. 2 Corinthians 12:9. Let's read out the proclaim together. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness.
Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me.
Amen. So God's power is made evident through our weaknesses, not strengths. Through our weaknesses. So God is able to do what He promised, and what He says He will do. And when God works through our weaknesses, God is glorified. God is our Lord.
最後にこの言葉を読んでみたいと思いますね。詩編の37編の23節ですけれども、こういう言葉があります。主は人の一歩一歩を定め、身胸にかなう道を備えてくださる。主は人の一歩一歩を定め、身胸にかなう道を備えてくださる。神様、主は人の一歩一歩なんですね。一歩一歩なんですね。遠く将来まで見せてくれないんですね。見えないんです。それ見えるのは神様だけですから。ただ一歩一歩は示してくださいますね。目の前こう行くんだよっていうことは必ず示してくださいます。千里の道も一歩からっていう言葉もありますけれどもね。千里の道も一歩から、我々が一歩でいいんです。一歩まず進んでみるときに、少なくとも一歩分は私たちは成長することができるんですね。今年一年、私自身そういう歩みがしたいなっていうふうに思います。主が語ってくださるときには、信仰にあって今あるところから一歩踏み出していきましょう。神様はただ従順に一歩踏み出すものを喜んでくださいます。そのとき神様は私たちにも勇者よっていうふうに言ってくださいます。Psalm 37:23 This is the last word I give youThe Lord makes firm the steps of the one who delights in Him. The Lord makes firm the steps of the one who delights in Him. And there's a saying that a journey of 1,000 miles begins with a single step. When we believe in God and take a single step further forward, we grow up by at least one step. If we remain like an eagle,As I told in the first, if we don't move, nothing happens. We don't grow. But one step is enough. I want to take such a journey this year. And when God talks to you, let's take a step forward. From where you are right now. And God rejoices those who trust Him and takes a single step further.Obediently. And then God says to you also, mighty warrior. Let's pray and wish ましょう。
優しい天のお父様、あなたの愛を感謝します。私たちがいつもいつもあなたを見ていなくて、信仰が弱ってしまったり、転んだり、道に迷ったり、一歩も進めなかったり、そういうことがある私たちですけれども、そのような弱い私たちだからこそ神様が必要で、そして神様がそのような私たちに向かって、勇者よ、私はあなたと一緒にいるよということを言ってくださる優しい、憐れみ深い、恵み深い神様であるあなたを感謝いたします。どうぞあなたに栄光が表されますように。どうぞ私たちの弱さを通してあなたが働いてください。私たちの愚かさ、弱さ、罪、そのものを覆い尽くしてくださって、あなたの愛で覆い尽くしてくださって、そして私たちが今日今から一歩踏み出すことができるものとしてください。神様、一人一人の信仰をこれからも育て、神様、あなたにある道を歩み通すことができるように、神様、助けてください。この祈り、主イエスキリストのお名前を通してお祈りを捧げいたします。アーメン。
アーメン。